島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビューは FM 喜多方山勝明がお送りします。お話を伺いますのは喜多方市大和町地域おこし協力隊富澤信義さんです。富澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富澤さんは2年前に地域おこし協力隊として大和町に任されて、大和町の伝統産業である大和そばの技術習得とその PR 活動に一生懸命携わっていらっしゃいます。まず富澤さんはどちらから大和町にいらっしゃったんでしょうか。
東京の葛飾区からですね。はい、
はい。まあ、都会からこの大和町にいらっしゃったということですが、どうでしょう、大和町での暮らしはすぐに慣れましたか。
慣れたといえば慣れたところもあります。ただまだ慣れきってない部分も多々ありますね。はい、
はい、雪の問題はどうですか。
あ、ただ前職の関係で、はい、もっと雪深いところも行ってるんで、そんなには気にならなかったんですけど、
はい、
昨年した年の雪が例年より全然少なかったんで、
はい、
大和町の人からこんなもんじゃないから舐めちゃダメだよって言われたんですけど2年目は確かに、はい、ああなるほどなと思うぐらい降りましたね。はい、
なるほど。富澤さんが取り組んでいらっしゃる大和そばの技術習得というミッションなんですが、これはどういったものなんですか。
そば粉を10割、要するにそば粉だけを使った手打ちそばの手打ちの技術を習ってるんですけど、それの技術習得っていうのが、一応メインですね、現状の活動だと。
はい、およそ2年経過していらっしゃるということですが、どうでしょう、腕前の方は。
1年目に全免許っていう団体が主催してる、はい、素人そば打ち大認定大会っていうのがあるんですけど、
はい、
それの初段位を取れまして、で2年目は2段位に9月にやられた大会で合格したばっかりです。はい、
それはおめでとうございます。2段ということですね。
そうですね、取れてほっとしてますけど
まあ、大変にね努力されたんだろうなと思うんですけれども、目標はありますか。
ですね、そば打ち技術の習得に関しては、
はい、
その2段位の上の3段位っていうのがあるんですけども、
はい、
その3段位が目標なんですけども、
はい、
3段位まで行けばお店やれるぐらいの技量が持てるよってそば業界の方々から言われてるんで、
はい、
できればそこまで行きたいんですけど、結構壁は厚いですね
はい、ではね、ぜひね取っていただきたいと思います。先日1年間で最も大きなイベントが大和町でありましたよね。第34回大和新そば祭り、こちらの会場の様子いかがでしたでしょうか。
天気すごい心配してたんですけど、
はい、
大和ってなんか運がいいみたいで、
はい、
両日とも曇りで収まったんですよ。
はい、
でちょっと肌寒かったんですけども、大勢のお客さんでにぎわってくれてほっとしてます。
はい、富澤さんもそちらでお蕎麦提供されてたんですよね。
そうですね、私の仕事のメインって今蕎麦を、
はい、
お蕎麦を手打ちする前に、まあ、蕎麦団子っていうんですけど、蕎麦をこねる作業ですね、
はい、
蕎麦の大元の作業なんですけど、
はい、
それを結構やらせてもらうのが多くて、
うん、
そうですね、かなりの比重で蕎麦団子って 作ってますね。
まあそれだけ売れたということですよね。
あ、食数はまあまあ出たようです、
はい。まあ、あの普段は静かな大和町だとは思うんですけれども、本当に多くの方がいらっしゃっていただきまして、皆さん新そばの豊かな香り楽しんでいらっしゃったと思います。大和町から元気を発信するイベントでありますが、来場された皆さんの表情から感じたものはありますか？
ですね、多分あのそれぞれのお店によって粉とか打ち方とかつゆが微妙にみんな違うんですけども、
はい、
やっぱり食べてからの顔っていうのが、
はい、
如実に物語ってると言いますか、美味しいかまずいかよくわかります。でちっちゃいお子さんでも、はい、やっぱ美味しいもの美味しいんですね。結構パクついて食べてるし、ああやっぱ美味しいもの美味しいんだなって実感して見てましたけど、はい。
まあ、今回10店舗ありましたからね、食べ比べという意味でも、
そうですね、
十分にね食べ応えありましたよね。そして富澤さんは、習得したそば打ちの技術を生かして大和そばを多くの方に楽しんでいただこうと、大和町を走る SL の乗客の皆さんに、おそばを振る舞う取り組みを行われてますよね。
はい、大和駅にですね SL 番越物語号が12時40分に、入ってくるんですね、
はい。
で大和駅に10分間止まるんですよ、
はい。
でその10分間の停車時間中に、自分たちが売ったおそば限定100食で、はい、お客さんに振る舞うという形でやってるんですけども、今のところ前園のとか停車して、
はい、
お客さんがおそば茹でてるところに皆さんご線橋線路を渡る橋ですね、
はい、
渡ってテントの前まで来ていただいて、で提供してます。で1回目の時はそれが行列になっちゃったんで、ちょっと電車遅らしちゃったということですかね。はい、
はい。これはどんな風にして始まったんですか？
ずっと前から大和駅に SL 番越物語号っていう SL が止まるんですけども、
はい、
私の自宅がそのそばでして、おそば食べながら SL 乗ったら気持ちいいだろうなとか漠然と思ってたんですけど、
はい、
福島県のサポート事業で補助金が出る仕組みがありまして、
はい、
それの講義を聞きに行った時に、ああこれうまく使えばなんかできるんじゃないかなと思って、駅で茹でてその場で食べてもらうっていう茹でたてですねを味わってもらおうっていうんで企画立てたんですけども、 JR 新潟支社さんの方から、
はい、
まあ協力してもいいよって言われたんで、で第1回目を8月夏休み入ってから一発目かなに始めたんですけども、
はい、
とりあえず第1回目の時は大和駅に降りておそばを食べに来るお客さんで行列ができちゃって、で列車を少し遅らしちゃったんですよね。
まあ、それだけ人気ということですよね。
うん、ちょっと驚きました。
はい、まあ、嬉しい反応たくさんあったと思うんですけれども、どうでしょう手応えとしては。
基本的にアンケートはがきも一緒に配ってるんですけど、
はい、
批判的な意見はほとんどなくて、
はい、
もうちょい食べたかったとか、お金払ってでもいいからもう少し食べたかったとか、そういう意見が多くて、あとはこれを機会に大和に来ておそばの食べ歩きしてみようかと思いますとかっていう意見もいただきましたから、あながちやって無駄じゃなかったなと思ってます、はい。
今後につながりそうな意見ばかりですね。
そうですね。
このイベント次はいつ開催されるんでしょうか？
毎週その月の第4土曜日にやってるんですけど、
はい、
今月は明日ですね、
はいはい、10月28日ですね。
はい、そうです、
はい。まあ、明日出されるお蕎麦はもちろん、
新蕎麦を協力隊で2人で売って出すつもりでいます。はい、
はいはい。では富澤さんの美味しいお蕎麦がいただけるんですね。この大和蕎麦を PR する絶好の機会ですよね。
うん、そうですね。はい、
はい。富澤さん、地域おこし協力隊としては任期があと1年なんですよね。
そうです、
はい。ではぜひ抱負を聞かせてください。
任期終了後の定住に向けていろいろどういうことをやろうかって考えてるんですけども、まあ、起業するか、
はい、
もしくは地域居住的に、
はい、
東京の前職の仕事をやりながら福島で暮らすか、いろいろ模索している最中なんですけども、なるべくこちらに残ろうと思って今いろいろ考えてます。はい、
はい。ではね、まずこう3段目指しながらお蕎麦の、ね、技術習得されていくのと同時に、大和蕎麦たくさんの方に食べていただきたいですね。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今回は喜多方市大和町地域おこし協力隊として活躍中の富澤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
絆づくりインタビュー、お相手は FM 喜多方山勝明でした。
この戦い、切り札を出すしかない。
まさか。
堂々とした存在感にあふれる高級感、安心感と満足感に包まれた空間。
この気配、ニューエスクワイア。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイア誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。